にちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日はゴールデンウィークに私が家族親族9人と一緒にクルーズ旅行をした時のですね、良かったこと3つ、そしてここはちょっとなと思ったことを3つ、そして持って行って良かったもの、持って行けば良かったこと、最後に気づいたこと、これからクルーズ挑戦してみようかな、乗ってみようかなという方へ注意することなどをお話しする会にしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まず今回のコスタセレーナでのクルーズ、良かったことから行きたいと思います。では良かったこと、一番良かったことから発表したいと思います。ドゥルルルドゥン。一番良かったことは、3世代、実に下から上70歳差のファミリー9人が同じ非日常体験を楽しむことができたこと。はい、これに尽きるかなと思います。やはりですね、同じ1週間という時間を使って、下は3歳、上は70歳以上ですね、この3都市長崎、神戸、そして地図を回るプランを立てたとしたら、それはそれは大変な旅行になったと思うんですよね。そして荷物を持たなくてはいけないとかね、そういった荷物を誰が持つのかとかね、途中で寝ちゃって大変とかね、そういったこともなく船で移動ができるというのは、とてもとても心もね、体も負担が少なくてよかったんじゃないかなと思います。子供たちがね、大きくなった時にこの船旅のことをどれだけ覚えているかどうかというのはわからないんですが、私も思い返してみると、確か小学校2年生ぐらいの時にですね、おじいちゃんおばあちゃんに連れられて、いとことですね、私の兄弟とですね、寝台列車で、鳥取とか京都とかあっちの方に連れて行ってもらった記憶があるんですよね。それはもっと短い日数だったと思うんですけれども、本当に楽しくて今でもいい思い出になっています。そんな感じでね、孫の世話をする、孫と一緒にいるっていうのはね、おじいちゃんおばあちゃん、孫のことはとても好きな方が可愛がるということは多いと思うんですけれども、やっぱりずっと1週間ね、ずっと一緒にいると疲れてしまうと思いますので、こういったね、疲れたりちょっと一人になりたいなっていう時は、自分のお部屋に帰って食事の時だけみんな一緒になったりとか、 ここに行こうよっていう時は一緒に行くとか、うちの親もですね、孫と一緒に卓球をやったり、ダンスホールでダンスをしたり、一緒にご飯を食べたり、UNO をやったりなんてね、そんな時間もあったり、一人でデッキでお散歩をしたり、こうお部屋で読書をしたりっていう時間もあったりして、それぞれがね、思い思いに楽しむことができながら、同じ空間、同じ思い出を共有することができる、これはやっぱりですね、クルーズのならではの魅力なんじゃないかなと思います。だからこそ船の中でも3世代で旅行されている方がとてもとても多かった印象でした。私たちの家族は、長崎と神戸は3ファミリーで行ったんですが、3ファミリー別々の動きをしていました。チェジュ島は一応ですね、3家族全員同じ動き方をして、一緒に行動したんですけど、まあこの時はね、本当に全然進みませんでしたし、みんなが行きたいところ、見たいもの、関心があるものが違うので、結果的にですね、ほとんど一つのところから動くことができなくて、なんとなく時間だけロスしてしまって、もったいなかったなっていう印象が今でも残っています。なのでもしね、3世代ファミリーで行こうというお考えの方は、寄港地ね、降りた場所では別々の動きをして、やっぱりね、3歳と70歳ではなんていうのかな、機動力も違うし、興味の対象も食べたいものも違うと思うので、寄港地では別々の動き方をして、船に戻ってきて一緒にご飯を食べるとか、 何か仙台のイベントに少し一緒に参加してみるとか、そういった感じのプランがいいんじゃないかなというふうに思います。本当にね、おそらくこの旅行というのはしばらくの間、私たち家族が集まった時に、あの時こうだったよね、この時どうだったよねとか、そういった話で盛り上がると思います。これは非常に良かったなと思うことの一番でした。そして2番目に良かったこと、はい、2番目いきましょう。2番目に良かったことは、食事や飲み物に困らなかったこと。はい、こちらですね。どういうことかと言いますと、まあまあやっぱりね、下は3歳から上は74歳までね、幅広い年代の9人が集まっておりましたので、例えば一口に喉が渇くタイミングだったり、こうお腹がすくタイミングだったり、食べたいものも違うわけですよね。うん。なので、例えばこの人数がどこかに出かけた時に喉が渇いたと言って、例えば、コンビニによる自販機によるその回数というのもおそらくタイミングも違うだろうし、あとはじゃあ次何食べようか、今日の夜ご飯は何にしようか、今日のお昼ご飯は何食べようか、どこで食べようかってなった時に席を確保したり、あとはその好みを揃えたり、ね、何時に食べようかっていうのもやっぱり大変だと思います。その点船旅はほとんどが船の中での食事になります。そして、ビュッフェ、メインダイニング、有料レストランとありますので、好きな時に好きなタイミングで好きなものを食べたりできるわけですよね。例えばビュッフェだったら、好きな量、好きなものを自分たちで取りに行けばいいわけですからね。それこそ一番年の若い3歳から74歳まで好きなものを好きなだけ食べることができるわけですね。でそれに飽きたら、じゃあうちの家族ね、うちの家族4人は昨日も一昨日もビュッフェ、昼も朝もビュッフェだったから、今日はメインダイニングのメインレストランの方に行って食べてくるねっていう感じで、こうバラバラの動き方もできるわけです。そしてね、ビュッフェレストランと、メインダイニングメインレストランの方はインクルーシブ、値段が旅行代金に含まれておりますので、これはですね非常に楽でしたね。料金を気にしないで支払いとかね、はい、そういったものを一切気にしないで好きなだけ食べれる、好きなものを頼めるっていうのはとてもとても楽でした。はい、そしてね、飲み物に関してなんですけど、飲み物は、お水ですね、ミネラルウォーターと、あとは、お湯、これはネットが出てくるんですけど、ティーコーナーがあって、何種類かのお茶のティーバッグをそこから取っていくことができます。そしてコーヒーですね、それからコーヒーに入れる用のミルク、これはポーションのミルクではなくて、こうサーバーに入ったコールドミルクと冷たい牛乳と温かい牛乳がありました。なのでこれらは飲み放題、いつでも24時間ほとんど飲み放題なんですね。で朝の時間、ブレックファーストの時間だけはオレンジジュースと、リンゴジュース、日によってはパイナップルジュースに変わるんですが、それも飲み放題になっていました、ね。でそれはその他のドリンクですね、ソフトドリンクからお酒類に関しては有料なんですけれども、はい、飲みたい人はお金を払って飲むことができますし、あとはドリンクパッケージというものがありまして、これはフリードリンクになるんですが、アルコール入り、アルコールなし、大人、子供というふうに分かれているんですけれども、こちらは1日、何ドルという形で買うことができます。ただし1日だけ買って、1日、この日はドリンクパッケージつけるけど、この日はつけませんということはできないんですね。もしつけるとしたら前日つける感じになっていたと思います。決してそんなに安い値段ではなかったので、まあね、ジュースも飲み放題にしてしまうと子供たちね、ずっとジュース飲んでるといけないので、我々はドリンクパッケージは買いませんでしたが、まあ私の父なんかはお酒が好きなので、つどつどバーに行ったりしてお酒を飲んでいました。このね、コーヒーや、お茶が飲み放題、お湯がねもらいたい放題っていうのは非常に助かりました。 で給水できるその給水サーバーみたいなのも結構いろんなところにあって、はい、助かりました。そしてね、これがね自販機でわざわざミネラルウォーターやコーヒーや、お茶を買わなくてもう済んだということになったので、とってもね好きなタイミングで飲みに行く、それこそ、プールサイドまで持ってくることもできるんですよね。なのでまあ私はプールには入らなかったんですけど、子供たちがプールで遊んでる時にプールサイドに腰掛けながら、コーヒーとビスケットを楽しむ、見ながら本を読むとかね、そういったこともできていました。これとっても贅沢じゃないですか。はい、それも全部インクルーシブなので含まれてる、ね、そして、例えばビュッフェレストランで料理をとってちょっと、今日はお部屋でゆっくり静かに食べたいわとかっていう場合にはそれをお部屋に持っていくこともできるんですよね。はい、ビュッフェでとったものはお部屋に持ち帰って食べたり飲んだりすることができます。はい、それもねとても良かったと思いますよ。今はビュッフェでお腹いっぱいなんだけどデザートを取っといて、お部屋でデザートはコーヒーと一緒に楽しもうかなとかっていうこともできるという感じでした。これも船旅ならではかなと思います。はい、そして、堂々の3位ですね。3番目良かったことはドゥルルルドゥン、子供を安心して遊ばせられることということです。はい、これはどういうことかというとですね、とにかく船の中にいるので、子供たちがねちょっと目を離れてしまったとか、うちもね10歳と5歳なので興味のあるものが違ったりするわけなんですね。船内には一応キッズルームというのがあります。無料で遊べるキッズスペースがあるんですね。でそこには子供用のおもちゃとかがアニメーション映画とかが流れてるんですけども、うちの息子は小学校5年生なんでちょっと年齢対象が下なんですよね。おそらく未就学児までという形だと思うんですね。なので娘と姪っ子ちゃん、3歳の姪っ子ちゃんはそこで長い時間遊べるんですけど、息子はつまらないんですよね。となると俺はちょっと一人で探検してくるとか、あとは仙台の他のところでできた友達とちょっとそのお友達のお部屋に行ってくるとかね、その友達と違う卓球台とかがあるんですけど卓球してくるとかって言っても安心して行かせられるわけですよね。で、本人も部屋の番号を分かってるのでちょっと飽きたらじゃあ部屋に戻ってるねとか、ちょっとお水を取ってくるとか、ちょっとお腹小腹空いたからケーキ食べてくるとかね、そういうのも安心して行かせることができました。なんせ交通事故に遭う危険がないので、これはとても良かったなと思いますし、やっぱりすごい大きい船なんですけれども、子供っていうのは自分の部屋とかどこに何があるっていうのを覚えるのがある意味大人より早いんですよね。はい、なので息子なんかは1日半くらいですぐに、これはここだよ、あれはそこだよみたいな感じで覚えていました。はい、でね、船内では子ども向けのイベントも、まあ、多くはないんですけどいくつかありました。子ども向けのダンスとかスタッフと子どもたちが一緒にゲームをやったり、スタッフと子どもたち と、両親ですねが一緒に行うなんかダンスとかゲームとか、そういったイベントが1日に数回行われるんですね。で それとあとは卓球台ですね。卓球はとっても特に小学生ぐらいの子たちには人気でした。これはですね、卓球のボールを1ドルで買って、ラケットはルームキーと交換で借りてやる形なんですけど、同じぐらいの年代の子たちが集まるので自然と仲良くなって、なんかトーナメントが組まれたりとかね、で仲良くなったらその子たちだけでみんなで違うところにいてトランプをやったり、ウノ持ってきたね、トランプやったりウノやったりっていう感じで息子も同年代のお友達ができていて、それはそれでとても良かったなというふうに思います。ただ気をつけなきゃいけないのが、船内にカジノがあるんですけれども、カジノはね当然18歳以下は遊ぶことはできないんですけれども、隣に子供用というか、カジノではないんだけども少しだけクレーンゲームとかアーケードゲームみたいのがあるんですよね。でこれは有料なので私は息子や娘の 船内カードにクレジットカード紐付けはしなかったんですけど、これね、お父さんお母さんのカードクレジットカードが紐付いてるカードを持ち出されちゃうとこれ大変ですね。はい、ガンガン使われちゃうと思います。でエアホッケーなんかもあったんですけど、こっちは1回につきいくら、ね、課金がされるという形でした。それでもね、普通のエアホッケーは 1.5 ドルだったかな。そんなにまあ高いわけではないかなと思うんですけど、まあ、回数重ねるとね、どうしても高くなるので、結局みんな卓球に落ち着くということで、卓球代はいつでも激ゴミでした。はい。そしてもう一つね、助かったのは、子供用の託児施設があったことです。こちらはですね、大人はむしろ入れないんですよね。子供たちだけのプログラムが一日中やっていて、なんと、一番最後は、12時に閉店な、夜の12時ですよ。はい。朝の9時から夜の12時までやっているというね、凄まじい、さすがなんか外国という感じなんですけど、はい。そういう託児施設があるところでした。下は何歳から預けられるのかわからないんですが、3歳のめいっ子ちゃんが入れたので、3歳児は入れます。そして、上は11歳まで。ね。そして7歳以上11歳までの子は、勝手に来て、勝手に遊んで、勝手に帰ることができる。ですね。それより下の、年代の子たちは親が連れてきて、親が引き取るまでそこの託児施設で遊ぶという形になっています。保育専用のスタッフたちがそこにいて、いろんな遊びを一緒にしてくれるという形になっていますね。で、もちろん無料です。はい。これが無料で使えるというのはとても素敵だなと思いました。子供たちも、じゃあ今日はあそこのスコーククラブって言うんですけど、スコーククラブに行って遊ぼうよみたいな感じで相談して、じゃあちょっと1時間ぐらい遊んでくるねみたいな、その間親たちはちょっとゆっくりしたりとかね、うん、うちの旦那なんかは17歳以下が入れないジムに足を運んでそこでランニングをしたりしていました。それは非常に良かったなと思います。そしてこれは辞典に入るんですけれども、船内はこのイタリア船籍の船はですね、スタッフ、クルーが全員外国人なんですね。はい。なので、そのスコーククラブにしても、クルーのコックさんやサービングしてくれる人や、クリーニングのスタッフにしてもですね、みんな基本は英語なんです。日本語ほとんど通じません。はい。なので、まあ、子供たちを含めですね、外国語に触れる機会ができたということですね。これデメリットにとる方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、私は国内旅行、ほぼ国内旅行だったんですけれども、なんか外国に行った気分が楽しめてとても良かったなと思ってます。そして子供たちもですね、最後の方は自然にウォータープリーズとかね、はい、お水くださいとかね、そんな感じで、ハローとかね、客室係の、クリーニング係の方に挨拶をしたりとか、なんか自然にそうやって外国の方とコミュニケーションを取る機会というのが取れて、これはとても私は良かったことに当たります。はい。それではですね、ここまでで18分なんですけど、続けて良くなかったこと、良くなかったというか良くなかったわけではないんですけれども、もうちょっとこうだったら良かったかもなということを3つ挙げていきたいと思います。はい。それでは1番、まずは寄港地のでの時間が短いということです。はい。これはですね、どのクルーズでももちろんそうですし、そりゃもちろんですね、クルーズじゃなくて飛行機とか新幹線とか他の陸路で行ってそこで滞在時間をたくさん取った方がそこの街での滞在を楽しめる。これはもう全くその通りです。例えば今回も長崎が8時間、入港から出港まで8時間、そしてチェジュ島が7時間、神戸が6時間ぐらいだったかなと思います。で、この7時間とか6時間とか8時間とかっていう時間っていうのは船が港に着いてからそれから船が出る時間なので、人間はですね、乗ってる人間はそこから外に出られるまでの時間、それから、船に戻ってこなくちゃいけない時間っていうのはもう少し実際の滞在時間が短くなるわけですよね。まあ、最大で2時間程度短くなると思います。はい。なので神戸なんかは本当に4時間半ぐらいしかいられませんでした。はい。なので非常に短くて駆け足でした。なのでですね、本当にお土産を買う時間が全くなかった。目的地に行ってパッと見てパッと帰るぐらいしかなかったんですよね。うん。 特にチェジュ島ですね、チェジュ島はですね、着いたのが軍港で、なんていうのかな、観光地やちょっとした見どころのあるところまで離れていたので、そこに移動するだけでも時間がかかってしまうので、結局は市場をうろうろしただけで、なんかなんていうのかな、外国に来た感じっていうのがほとんどなくって、子供たちもそれはちょっとがっかりをしていたかなという感じでした。はい、まあ分かってはいることですし、クルーズ旅行をされる方は寄港地であれしようこれしようって考えるのはちょっと難しい場合があるということを最初に知っておいた方がいいと思います。特にフリーで旅行する場合にはね。で、寄港地に行った時にオプショナルツアーというのが各クルーズで組まれていると思うんですけれども、はい、こちらがあんまりちょっとこれはなと思ったことの2番目だったんですけれども、魅力的なオプショナルツアーが少ない、かつ情報が少ないということですね。はい、まあ情報量が少ないということかな。うん。日本の例えば長崎や神戸というのはどこの港に着いて周りにどういうものがあるかっていうのは非常に探したり私も聞いたりとかね、うん、できるんですけれども、やっぱりチェジュ島の情報っていうのが結構探してもわからないし、着く直前までですね、港もいまいちどこの港に着くのかっていうのが一応書いてはあるんですけれども、それが地図上 Google マップ上のねどこに当たるのかっていうのがハングル文字で書いてあったりとかするので、なかなかちょっと分かりづらかったんですよね。はい。で、私が昔二十数年前に乗った時のピースボートに関しては、ピースボートで回している船というのは外国船籍だし、クルーも外国人なんですけれども、回している船という船会社というのはジャパングレース、今でもそうなんですけど、ジャパングレースさんというのが旅行代理をやってるんですね。なのでジャパングレースさんが主導で、各寄港地の結構詳細な地図だったり、ここの通貨は何ですとか、ここは時差がどのぐらいありますとか、見どころは何です、名物料理は何です、だいたい港の周辺はこうなってますとか、そういったガイドブック的なものを当時用意してくれていたんですよね。あれが非常に役に立っていたんですが、今回はもちろんそういうのも全くなくて、なんかチェジュ島の軽い、なんだろう、ようこそチェジュへみたいなパンフレットを1枚ピラッともらったんですけど、我々が着いたところのページというのは本当に見開き1ページぐらいで、地図、詳細な地図とかも全然ないので、こう全然わからない状態だったんですよね。で、我々は自由行動で市場までのシャトルバスだけ乗らせてもらったんですけど、その市場の近くになんか見どころである滝があるとかって書いてあったんですけど、その案内とかも全然わからなかったので、結局市場をうろうろするだけで時間がなくなってしまったという感じでしたね。うん。もちろんもしかしたら、ローミングを使っ、海外ローミング使って Google マップ開いて、Google 翻訳とかでね、道を聞いたりすればいけないことはなかったと思うんですけど、そこまでする機動力もね、なんせ9人いたのでないし、時間もないしということで、地図上はちょっと残念だったかなと思いました。それ以外にもやっぱりちょっとね、やっぱり情報は入手しづらいです。それは一つはやっぱり洋上に出てしまうと Wi-Fi が使えないということが一つですね。で、この Wi-Fi なんですけれども、Wi-Fi 使えないの?と思われると思うんですけれども、ご安心ください。私がケチっているだけです。はい。実はですね、スターリンクという衛星通信を使った Wi-Fi サービスというのが船内に提供されているんですが、これはもちろん有料なんですよね。で、これは面白いことに LINE が使えるか使えないかで値段が変わってくるんです。で、LINE が使える場合には、一番高いプランで1日19ドル、です。はい、ドル換算なんですね。で、これもですね、1日だけ使えますっていうことはできないんですよ。ドリンクパッケージと同じで。なので、使うとしたら7日間全部契約しなきゃいけないわけですよね。はい。でも、例えば長崎とか神戸とかにいるときには、普通に通信が Wi-Fi じゃないけど使えるわけじゃないですか。だから、なんだろう。 それを契約する意味がないよねということで、我々はしなかったんですけれども、もしこう Wi-Fi を使うことができるのであれば、もうちょっとね、いろんな情報が得られたのかもしれません。ただしですね、逆に今回感じたのが、二十数年前に私が旅行船旅世界一周した時には、インターネットで情報を得る、船旅でね、インターネットで情報を得るってことはみんな考えていない状態で旅行をしていたんですよね。だからいろんな情報がその紙媒体だったりしたわけですよ。それが当然、それが当たり前、インターネット通じたらラッキーぐらいな感じ、はい、だからみんなそういう気持ちで動いてるし、準備してるし、提供もされるということだったんですけど、やっぱりこの世の中になったら、その通信技術が発展しているので、ネットを使った情報収集が当たり前、それをそこにお金がかかるのも当たり前、はい、だからそれができなかったら、それはあなたの自己責任ですよっていう雰囲気がすごく取られるんですよね。これはですね、レストランとかに行っても、有料のねレストランに行くと、メニューがね全部 QR コードなんですよね。はい、でこれはですね、なんていうのかな、どういうシステムになってるかっていうと、日本だったりとか、あとは神戸や長崎で陸に着いてる時に、コスタセレーナのアプリをダウンロードします。でこれイントラネット、インターネットじゃなくてイントラネットですね、通信を使わないで、なんていうのかな、使える、その界隈の中で使える通信みたいなのが、船の中だけで使える通信みたいなのがあるんですけど、それをダウンロード、アプリをダウンロードして、QR コードを読み取ると、その船内アプリの中のレストランのメニューに飛んでいくというシステムになってるんですが、まずこのダウンロードを東京の時点でしてないと、東京とかね長崎の時点でしてないと船の上では使えない状態なんですよね。で、弟がね一人東京で乗った時にすぐにそれをダウンロードしてたので、なんとかなったんですけど、まあ一応ね、紙のメニューをくださいと言えば紙のメニューをもらえることもあるんですけど、紙のメニューは、制限が、枚数に制限があったりとかするので、あとはね英語がわからない方はなかなかこう伝えづらいものもあると思うんですよね。そういった点ではちょっとこの通信社会ならではの不便さを感じることがありました。やっぱりまだまだね、私まだまだというか、昭和生まれなので紙の方が便利だな、紙で情報をもらった方が、便利だなっていうことはありましたね。はい、そこが良くなかったことの2番目になります。はい、そして3番目のちょっとこれはなと思ったことは、船内イベントが分かりづらい、はい、船内新聞が分かりづらいということでしたね。船内の情報が分かりづらいということでした。これまた2番目とほとんど一緒なんですけれども、この船がですね、まあ基本的にはこの船の中は外国だと思っていただいた方がいいと思います。外国船籍の船に乗られる場合は、船の中は日本じゃないので、日本語も通じないし、その日本で提供されるサービス情報レベルというのと全く違うというふうに思っていただいた方がいいと思います。そういった点でですね、こう、かゆいところに手が届く日本のサービスってまた期待ができないんですよね。それがいいか悪いかは別として、日本の、こう、いろんな、まあ、逆に言ってしまえばちょっと日本の過剰サービスっていうところもあると思うんですけどね。それを期待して乗ってしまうと、これはどうなってんやっていうことはあるんじゃないかなというふうに思います。配信の中でもね、お話ししたように、例えば船内新聞が非常に分かりづらかったりとか、船内のどこで何がやってるのかちょっと分かりづらかったりとかね、そういったことがあったりとか。あとは、どうしても私がね、比較できるのが、昔の二十数年前のピースボートになってしまうので、こんだけ大きな船で、まあ、乗船客も多いんだけども、その、船内のイベントというのが結構ね、なんていうのかな、ちょっと物足りないような感じがありました。まあそれは年代とかにもよるんだろうし、多分クルーズの特色にもあると思うんですけど、
なんとなくね、まあ、ダンスとかが、ダンス、ミュージックを聞くということが多かったんですけど、なんかこう、参加型のものはね、どうしても人数が多いのであれですけど、ちょっと少なかったイメージがありました。はい。はい。それではですね、30分喋ってますけど、これ聞く、誰が、本当にリアルハッシュタグ誰が興味あんないんですね。はい。それでは次行きたいと思います。持っていって良かったものですね。これは配信の中でもお話をしたものもあると思いますけど、一番持っていって良かったなと思ったものは水筒です。はい。水筒は保温保冷両方できるものを私は持っていきました。ね、子供たちも一人ずつ持っていきました。それとは別に、うちはね、ものすごい水っていうか水分をね、子供たちとだんだん取るんですよね。朝起きて一人1リットルぐらいガブガブガブっと水を飲むというわけのわからない人種、ね、私は水飲み族というふうに名前をつけてますけども、水飲み族なわけですよね。はい。で、船の水、ね、船の、例えば洗面所、部屋の洗面所から出る水は飲めるのかっていう話なんですけど、これね、最後まで、この水を飲めるのか飲めないのかっていうのは分かんなかったんですよ。どうなのって話ですけど、分かんなかったんですよね。これ飲めるとか飲めないとかね、私の見るところでは書いてないんですよ。そんなわけあるかいと思うんですけど、書いてないんですよね。ただですね、この船が取り組んでることの一つとして、環境を保全する取り組みの一つとして、船の中にろ過装置、海水浄化装置を設けていて、船の中で使う水はほとんどが、この特に生活用水については、海水をそのままろ過して船内で使っていますということだったんですよね。はい。なので、やっぱりね、こうなんていうのかな、シャワーでして、口にちょっと入ってくるお水とか、あと歯磨きをして口をゆすぐ水なんかは、船室の洗面所の水を使っていたんですけど、やっぱりなんとなくね、なんだろう、ちょっと匂いがするというか、水道水、日本の水道水ではない味がするというかね、飲みはしないですけど、なのでこれをそのままねガバガバ飲むっていうのはちょっと私は抵抗があったので、自分の飲む水は、2階上のレストランの付近、レストランとかプールのところにある給水施設、給水場を使っていました。お湯もそうです。はい。またですね、持って行って良かったものの他は、船内用の靴ですね。私はそんなにあれだったんですけど、子供なんかはクロックスのような簡単なものと陸歩き用のスニーカーを持って行きました。プールサイドなんかでね、使ったりとか、基本的に室内、船室内にはスリッパがあるんですけど、小さい子供のサイズには合わなかったりとか、あとは船室以外の場所はスリッパでは歩いてはいけないので、まあ、船内靴ですね、それがあると便利かなという感じでした。他は洗濯をする用のバケツ、小物干しやハンガー、それから結構ね、館内は冷房が全館冷房で効いてるんですね。そしてですね、ダンスフロアなんかは結構ダンスをしたり歌ったりする方のためにかなり強めに冷房が入っています。ですので、羽織るもの、あとは首に巻くもの、何かがあってよかったなというふうに思いました。そして、子供たちはね、カードゲームを持っていきました。それと、小さなモニターテレビがあるんですけど、ほとんど映らないので、それでですね、スイッチを持って行って少しスイッチをやったりもしていました。逆にですね、持っていけばよかったなと思ったものは、マグネットですね。何かちょっとポンってこうかけておくようなところっていうのがあんまりないので、マグネット式のこうフックになっているようなマグネット、そういったものがあったら、例えばこうあれですね、船内カードが首から下げるようなホルダーに入ってるんですけど、それをかけたりとか、そういったのができたなというふうに思いました。それから、時計ですね。これどっかの配信でも話したかもしれないんですけど、客室にも船内にも時計がほとんどない ですよね。まあ時間なんか気にすんなよっていう趣旨なのかもしれないんですけれども、何時にご飯食べに行くから何時までに部屋に帰ってきてねとか、何時にどこどこ集合ねみたいな時に、スマホしかないと、スマホ持ってる人しか時間が見られなかったりするので、時計があるといいなというふうに思いました。もちろん腕時計でもいいと思います。それから、私は持っていかなかったんですけども、酔い止めですね。はい、何日目だったかな、最終島に、長崎から最終島に向かう夜ですね、なんかは結構揺れて、旦那と娘は気持ちが悪くなってしまって船室で寝ていたという感じだったんですけど、私は持っていかなかったのでですけど、母が持ってきていたので母に酔い止めをもらいました。で、酔い止めね、小さな子は子供用の酔い止めがありますので、それも合わせて持っていかれるといいかなというふうに思います。大きい船だからね、そんなに揺れないかなと思ったんですけど、結構揺れるときは揺れていました。それからですね、これは本当に別になくても全然どうでもいいものなんですけど、味噌汁ですね。はい、船内で、味噌汁が出ることあるんですけど、まあなんて言ったってイタリア人仕様なんで、だしが多分入っていない味噌をお湯に溶かしたっていう感じのものなので、フリーズドライのね、味噌汁なんかがちょっとあったらよかったなというふうに息子なんかは言ってましたね。味噌汁大好き小学生なんだね。はい、そして、あと最後はフォーマル服ですね。フォーマルディナーの日がありまして、全然知らなかったんですけど、意識してなかったんですけど、別にドレスコードはカジュアルなので、必ずフォーマルじゃないといけないっていうことはなかったんですけど、なんとなくね、船旅の気分を盛り上げるために設定されているものではあるし、他の方はね、結構ドレッシーな格好されている方とか、そのまま、なんだろう、さよならパーティーとか船内パーティー、仮面パーティーみたいなものがあったりして、そういうのはお子さんでもね、きちんとタキシードして着てる本当小学生とかいたので、なんかちょっとなんていうのかな、雰囲気を変える非日常にプラスアルファするという意味で、何かそういったちょっとしたフォーマル服があってもよかったなというふうに思いました。はい、私は当然とカジュアルばっかりでした。はい、そしてですね、あと最後に注意することですね。注意すること、注意、私が注意したことですとか、これから乗る方に注意した方がいいんじゃないかなと思うことは、まあ、一つはですね、外国船籍の船ですね、は、今回は日本の旅行会社がチャーター便だったので、私はもう少し日本人のスタッフさんたちがいるんじゃないかなと思ってたんですけど、一応その日本のツアー会社用デスクっていうのは3階にデスクがあったんですけど、もちろん船内が広かったり、スタッフ、クルーがたくさんいるっていうこともあって全然合わなかったんですよね。はい、で、彼らも船のことはよくわからない、船の運営上のことはよくわからないという感じでした。はい、なので、ほとんどが英語です。公用語は英語なんですね。なので、先ほどもお話ししましたけれども、何か一つこれが欲しい、例えばケチャップが欲しいとか、バターが欲しいとかね、コーヒーがちょっとコーヒーマシーンが、コーヒーメーカーがちょっと動かないんだけど、コーヒーを足してほしい、直してほしいとかね、ちょっとこのタオルが1枚足りないから持ってきてほしいとか、そういったことも全部英語なんですよ。うん、なので結構ね、私も英語全然できないんですけど、なんとなく言ってることとか、なんとなくこちらが伝えたいこととか、単語をつなぎ合わせてクルーの方にお伝えするぐらいはできるので、結構船内でね、コミュニケーション難民になっていらっしゃる、特にご年配の方ですね、の通訳というか、ちょっとしたヘルプはさせていただいたりしていました。その中でもね、やっぱりおじさんおばあさんなんかは、日本の船会社だからの主催の旅行だから、日本語がもっと通じるのかと思ったわという感じで、行き場のない怒りをですね、こうぶつけていたりする方もいらっしゃいましたね。うん、なのでそれは、まあ、事前の説明であったのかもしれないんですけれども、私はあんまり聞いて、なんかあんまり想像がつかなかったんですけど、まあ、フェイスボードに行った時もクルーは全員ウクライナ人とかロシア人だったので、 なんとなく想像がついてたかなという感じがありましたが、今回はもっと規模が多くて、クルーも1000人以上外国の方の乗船されているので、まあ慣れてしまったり、その異文化交流を楽しむということもできて私はいいなと思ったんですけど、もしね全く英語わからないっていう方はちょっとね2つ3つの単語ぐらい覚えておかれるといいかなというふうに思います。はい、それからですね、環境への取り組みですね、最後は。はい、結構ね、その海に出ても波間に漂うプラスチックのゴミとかはね、目にすることがあって、ビニールとか、すごくそれを見るたびに悲しい気分になったんですよね。こんなに陸地から離れて Wi-Fi とか、ね、電波も入らないのに、ゴミは漂ってるんだと思って、とても悲しい気分になりました。もしこれが陸地であればゴミを拾うことはできるんですけど、さすがに船の上だとこう海に飛び込んで拾うことができなくて、なんとなくやるせない気分のまま、あのゴミはどこへ行くんだろうと見送るだけになってしまっていました。私はですね、今回、船に乗り込むのにシャンプーとか、なんですかね、コンディショナーとかボディーソープとか、そういったもの一切ついていないということだったんですね。化粧品のと一切アメニティというものがついていない、もう形でした。唯一なんか固形石鹸が一つついている感じだったんですね。それで私が乗船するにあたり持っていたものは、基本的に海面活性剤を使っていないもの、もちろん使った生活排水的なものが海にそのまま垂れ流されるっていうことはないと思うんですけれども、一応全部浄化というか、きれいにしてから海に流すんだと思うんですが、それでもなるべくですね、こう環境に優しいもの、そして必要最低限なものということで選んで持っていきました。はい、そしてもちろんゴミはですね、持ち帰り、ある寄港地でも持ち帰るようにしていましたし、お洗濯、例えばタオルなんかもね、お部屋の清掃係の方がセクションごとに決まっていて、毎日お願いすればクリーニングをしてくれたり、タオルを取り替えてくれたりするんですけれども、なるべく私たちはタオルなんかも使い回しというか、はい、子供が使ったものをそのまま大人が使うみたいな感じで、なるべく洗濯物も少なくするように努めていました。洗剤にしても、そういったボディーソープ的なものにしても、まあ、石鹸を持っていったんですけどね。はい、そしてもちろん、ビュッフェスタイルの、お料理はね、子供たち以下みんな、なるべく残さないように、自分のお皿に入れるのは自分で食べられる分だけ入れるようにというふうに、でなるべく、ね、食べ残さないことを目標にしていきました。その結果、まあかなり食べ過ぎて毎日毎日お腹いっぱいで、もう胃が拡張されて帰ってきた私なんですけれども、はい、まあね、そんな風に言うならクルーズ乗らなきゃいいじゃないというふうに言われる方もいらっしゃると思います。はい、それもちろんそうなんですけれども、もし楽しむとしても、頭のどこか、隅のところでもいいので、まあそういった環境的なことっていうのもちょっとね、考えられていくといいのかなというふうに私は思いました。ということで、大変大変長くなりました。ここまで聞いてくださる方、ね、いらっしゃるんでしょうか。はいはい、何割の方がいらっしゃったんでしょうね。はい、私からハートをプレゼントしたいと思います。むしろ、はい、イエローハートをね。はい、ということで、今回はクルーズゴールデンウィーク、3世代ファミリークルーズですね、はい、総まとめ総集編ということで、良かったこと、ちょっとこれはどうかなと思ったこと、そして気がついたことなどをまとめてお話しさせていただきました。長い間本当にお付き合いありがとうございました。もし私もクルーズ行くよとか、行きたいよという方、ね、何かね、私で手助けになることがあれば、ある範囲でお答えいたしますので、直接でもお知らせください。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。